詩編の30編ですね。今日のところはどういう状況かっていうことはですね、その下のところで、実節にある真で墓に下るというふうな表現があります。で、こういうことから、それから3節のところで癒してくださいましたということありますね。4節の墓穴に下る、要するに黄泉とか墓穴死ということです。でこれは非常に重い病気の苦しみ、病気から、病気に伴って、さまざまな他の苦しみも発生するわけですが、そういう非常にこうもう死に瀕するような病、そういうことの中から癒しを与えられたと、そういうことが内容になっておるということがわかります。でそれだけではなくて、この敵というような言葉があります。具体的な人を敵でおったということもありますが、これはですね、一方でこの敵という言葉は比喩的に用いられることもあるわけです。比喩的というのは人間の命を攻撃するもの、これ病はある意味で一番の敵になるわけですね。で死という力も敵だと、死という力が人間の襲いかかる、その死という最大の敵を打ち破ったのが復活だと言われるように、この敵ということもですね、必ずしも人間だけを意味しないわけです。ですからこの死の場合はそういう病気っていうものが私たちの非常に大きな敵となってですね、私たちを苦しめると、そういう意味合いで特に言われているっていうことがわかるわけですね。でこの詩は最初からですね、そういうまず引き上げてくださった、黄泉から引き上げてくださった、墓から救い出してくださったという、そういうことが最初から次第になって言われておるということがわかります。これは実際にこの病気もですね、病気の苦しみから癒されるということも、もちろん神様は万能だからそういうことはあるわけですね。信仰によって病気の苦しみ、病気の精神的な苦しみっていうのもあるわけです。で肉体的な苦しみと精神的な苦しみがあって、重い障害を持ったああいう桂さんのような方の場合は、その病気そのものは治らない、けれども精神的にも非常にこう、もう全く闇の中におったけど、それが癒されたということがあるわけですね。で文字通り体の病気は治らなくても、やはりある種の敵、精神も肉体も打ちのめそうとするような何かこの非常に大きな力によって打ちのめされておったけれども、その魂が確かに引き上げられたと、そういう経験を彼の場合持ってるし、そういうようなことはですね、非常にたくさんの人が持ってきたはずですね。病気は治らなくて、例えば癌で早く亡くなった人でも、その途中で信仰を持って、そして本当にこれと同じ4節のようにですね、3節4節のように墓穴黄泉、そういう闇の滅びの世界から引き上げてくださって、本当に命を親しくださったと、でそういう非常に深い感謝と平安を持って、そして死んでいくと、この地上から去っていくという方々も数知れなくおるわけです。でそういう意味でこの体験というのは現在に至るまでですね、無数の人がこれと同質の体験を持ってきたということなんですね。そういうふうに敵対するもの、その力に圧倒されないで、そこから引き上げられるという経験を言っているということがわかるわけです。そしてこの人の経験というのは確かに命ということであったものですから、この4節で命を得させてくださいましたと、それから6節でも命をくださることが、これがご意志なんだとということでですね、そして次のところは今度はですね、そういうこの私っていう2から4まで私っていうのが出てきますね。で5からはですね、これは5の説見たら分かるように人々への呼びかけっていうことになってるわけです。5と6はですね、そういう意味合いで、だから死に慈しみに人々を賛美を歌おうと、神様はこういう本当に素晴らしいお方なのだから、ひととき怒るっていうことは、これは病気とか苦しいことも神様の、怒りという表現で昔は旧約聖書とかよく書いてあることです。怒り、裁きのことも怒りというふうに言われたわけですね。 何らかのことで私たちも絶えず足りないこと、罪深いこともあるので、その時に裁かれる警告も含めてですね、それも怒りというふうに表現していたわけです。でそのことがあっても、それ最終的に裁くのが目的ではなくて、それを通して目覚めて命を得ると立ち返ってですね、そういう命を得ること、神様のお心は何とかして人間が命を得るようになることだと、こういうことはですね、ずっと、旧約聖書から今に至るまで続いておるわけです。この命を失わせようとするのが今言った敵なわけですね。この場合には病気、非常にこう苦しい重い病気であったようですが、さっき見た死ということは、死というものにみんな飲み込まれるんですね。だけどその命を得させようとして復活ということが与えられたということです。復活ということもそういうふうに死に打ち勝つ、命を得させることを旨とされると。でそういうこの命を得させることが本当の目的だと言い換えたら、私たちは動物的な命しか持ってないと思うんですね。動物の命は犬や猫でも昆虫でも全部で、それはもう簡単なんですね。動物でも昆虫でもパッとたたえ潰せば済む、人間を潰されたら済みじゅうと。だからそういう命は本当にこの人間の命は大切だと言っても極めて脆いわけです。で聖書ではそういう脆い脆い命ではなくて、壊れない命を言ってるわけですよね。まあ、その点が一般の新聞マスコミと全然違うところです。この世の世界ではそういう、弾丸の小さな鉄の塊でもですね、すぐになくなる、そういう非常に脆い儚い一年こそ最高のものだと言ってますが、聖書ではそんなことは言ってないんです。それが最高だったら長生きするほどいいということになりますからね。キリストでもパウロでもみんなそうですが、その命は必ず私たち病気になってもならなくっても、事故があってもなくても、もう確実に一日一日なくなっていける。ところがそのなくならない命があると、そういう意味でこの命を得させることっていうのはですね、非常に今今日では大きな意味になっておるわけで、新約聖書でもこの表現をちょっと見ていただいたらですね、ヨハネの福音書を見てもらったら、最終的な目的っていうようなことと関連して言われているところがありますね。ヨハネの福音書の実情の一番最後、これは新約聖書の210ページです。210ページの本来はこの20章で終わりだったわけですね。ね、こういうふうに20章の31節でですね、これらのことって書いてある。ね、これらのことが書かれたのは、イエスは神の子、神の子っていうのはいつも言ってますが、神と同じということですね。神と直結していると、神の全部のご性質をそのまま持っているという意味で使われるわけです。だからこそ意味があるんですね。神の子っていうのは人間は神の子だというふうな意味だと、そんなまだということはないわけです。当たり前の話ですよね。神様を作ったという意味だ。そうでなくて、神と一つになっているっていう意味合いで使われているわけです。神の子メシア、油注がれたもの、神のすべての性質を注がれたお方であると信じて、そして命を受けると。もちろんここで言っているのは永遠の命、今言った滅びない命ですね。事故とか病気とかで時間によってもなくならない、普通の動物としての命は一日一日私たちもみんな減っていってるわけです。確実になくなるものですね。何が開いても科学技術が発達しても絶対ダメです。これは絶対というのはですね、もしほんなら100枚したら200枚生きるようになったらですね、それこそ食料たちまち足らなくなるんですね。例えば動物でもすぐに分かると、あると異常繁殖したら餌がなくなって、それで自滅するわけなんですね。いや、そういうふうに長寿命の科学が発達したら寿命長くなるなんて、そんなことを言う人がおるけど、それは全然全く間違いなわけです。もしたくさん死んでいかないとですね、みるみる指数関数的って膨大な数になって、 もうたちまちのうちにもうなんです。で計算したらですね、100年後200年後の立水の余地もないぐらい人間が埋め尽くされるということになっていくぐらいですね、膨大な数に増えていくわけなんです。ですからそういう意味でもですね、必ず人間はまあ死ぬのは当たり前なんですね、どんな状態になっても。で、心に幸い充実感がないのに100歳200万歳までですね、老人になってから生きたって立ちもならないから、そんなに長生き誰もしたくないと思いますが、まあ、そういう意味でここで言ってるのは命を得させてくださったと。でこれが詩編ではまだですね、はっきりした死後の命っていうことはないわけですけども、新約聖書につながってこういうふうに命を得させてくださる神、それが永遠の命を得させてくださる神様っていうふうにずっとこう霊的に深まっていったわけなんですね。だからキリスト教っていうのは一体何だろうかっていうようなことで、一つはこのヨハネの福音書では命を得させるための信仰なんだとですね、永遠の命、単なる教えとかではないわけだ。単なる教えでは命どころはですね、窮屈で窮屈で仕方がないわけですよね。こうしなさい、ああしなさいばっかりであれば、そういうふうに、それは命を得るためには神様と和解する。だからそのために、間違ったことをしてはいけないというわけですね。その命を得させるために、信じるだけでいいわけなんですけど、信じて命を得たらしたら一人でにできるようになると、神様の命をもらったら一人でに、憎まないで少しでも平和を願うようになると、他者のためにも祈るようになるというわけです。そういう意味でここも簡単にですね、信じて命を受けると、非常に、単純明快なんですね。命を受けたならば、おのずから良きことにもつながるということ。なぜかというと、神様の命ですから、それはそういう力も当然持っていると。私たちができないのは、そういう命をまだ十分にいただいてないから、良きこともできないと。次に、しばしば負けてしまうわけですね。はい。まあ、そういうふうに、この詩編の元の詩に帰りますと、ここだけで終わっていないと。命を得させると。確かに人の怒りになっても私たちも罪のゆえに罰を受けたと思う時もあるし、非常に困ったことがあると振り返ってみたら、あらこれはこういうことが、ああいうことしたから、ああいうこと言ったから、それの警告なり罰なんだと、そういうふうに一時確かに怒るというか罰を受けたとしても、悔い改めならばいつも命を得させてくださるということですね。で、泣きながら夜を過ごしても朝を迎えさせてくださるように、それが神様の心なんだというふうにして人々への呼びかけを言っているわけなんですね。で次、再びですね、今度はこの私というに変わっているわけです。で、平穏な時にはもう私はものすごいもう意志も強固でしっかりして健康も平気だとかいうふうにですね、こういうふうにも言えるんだけど、これ信仰者でもですね、もうこれ揺らがないと思っても、ここで七瀬とは信仰者の私で、もちろんこの人は初めから信仰を持ってたという人ですので、もう揺らがないと大丈夫だと思っても、ひとたび二顔を隠されたらたちまち恐れると。これは信仰者でもこういう状態でですね、いかにこの絶えず神様の御顔、神様が私たちと結びついてくださっていなければ、人間というのは本当に脆いものだという実感をこういう形で表しているんですね。主が山に立たせてくださった、要するに動かないように立たせてくださったからしっかりしていると思ったけど、神様が御顔を隠された途端にこういうふうに恐れるという、これはですね、これを非常に大きなテーマにしたのが呼ぶ記だったんですね。呼ぶ記っていうのはこの詩編の前でありますが、長い長い書物ですが、確かに呼ぶはもう揺らがないと思って、神様への信仰に生きとった人だったんですね。だけど御顔を隠されたと、要するに非常に苦しい罰みたいにことを、病気になって財産もなくなったり、肉親も死んでしまうというようなことで、どんなに祈っても答えもない、御顔を隠されたらたちまち恐れてしまうという、どうしてこんなことが起こるのかって、私たちもそういうことがあるかもしれないわけです。 御顔を隠されたらたちまち恐れをになると。で、そういう時にですね、まあ、こう9節からこのようにその時にどうしたかということを言っているわけですね。これは7節からはですね、だから11節までは本当の意味で救い割れる前のことをですね、これは思い起こしていっているということになるわけですね。だからそれで、まあ、最初に言ったようにこの調子が似てるわけですね。死んで測ることに何の意義があるかと、どうか割れんでください、助けてください。塵があなたに感謝を捧げるか。塵っていうのはこの土、この乾燥地帯なので、この塵と訳されたことは土とも時々訳されることです。砂漠地帯ではですね、小さな塵、土がゴミ、塵のようになってですね、砂嵐に吹き回ることがたくさんあるので、こちらのいわゆる塵、ゴミと全然違うんですね。死んで土になるというわけです。だから土になってしまったらあなたに感謝を捧げたりできるでしょうかと、まあ、そういう意味で言ってるので、この塵というとこちらの方のイメージで塵取りとか言ってですね、ゴミのようなものを思い出したら大間違いなんですね。死んで塵に変えて、死んで土に変えるという意味なわけです。で、土に変えてしまったらもう感謝を捧げられないではないですか。どうか魚から生かしてくださいという意味で言ってるんですね、祈りを。で、そういうふうに苦しい中から助けてくださったと、憐れんでくださいと、傾けてくださいと、まあ、本当に単純な祈り願いだったんですね。で、そこから結局この最初に2節4節から言われているような、そしてまた12節から言われているようなところにと、だから7節からのところはですね、11節まではそういうかつてのその苦しい状態、そうしたことを、まあ、ここで言って、まずこの詩の場合はそこから引き上げられた状態のことを言ってるわけですけど、どういう状態からだったかというと、こういうふうにもう死ぬと思われたところ、そこから助けてくださったんだと。そして再びこの12節以降ですね、その嘆きを踊りに変えというふうに大きく変えてくださったと。で、この感動っていうものは非常に大きいから、もう永遠に、とこしえにっていうのは永遠にということです。永遠に感謝を捧げられるようになりましたというぐらいに変えられたということなんですね。そしてこの賛美、沈黙、神様に対して、ね、賛美をやめるということはない、沈黙することはないというのは、絶えず褒めを歌うということなんです。絶えず神様に感謝と賛美ができるように変えてくださったと。まあ、こういうところから賛美歌って言われるようにもなっているんですね。この歌では特に賛美っていうのがよく五節にも出てくりますけども、こういうふうに本当に癒されたという、もう深い感動がこの賛美歌の源泉になっていったんですけども、それは今まで続いているわけですね。こうした賛美は世界中でこうした死の神様に感謝する賛美が続いている、ということなんですね。ですから詩編のこの今日の30編の内容は、病気や病、あるいは命を奪おうとするこの世の非常に強大な力、そこから神様によって引き上げられたということ、そうしてですね、この賛美がずっとも続くような、沈黙することのない賛美の、まあ、塊みたいですね、なんかそういうふうに変えられたというわけです、まあ、こんなふうに、まあ、誰しも変えられたいと思うんですね。もう永遠に感謝を捧げる、絶えず神様へのそういう気持ちがあるということですね。まあ、これは人間はなかなかこういうふうにできない、神様と、まあ、文字通り直結しているようなこういう植物とかいう花なんていうのは、もうこれはもういつも賛美しているような感じなんですね。不満があってですね、なんか怒っているような感じの花っていうのはこれはないわけです。 そういうようにどっか神様のこういうふうにですね、賛美なりそういった喜びなりをどうも花っていうのはこう表しているというところありますね。ずっとそういうふうに今昔からそういうことであるわけです。私たちも心から感謝や賛美をできるっていうのは、これは心、霊が花を開いているという感じですから、まあ、いつも、まあ、心を塞いで、これは憂鬱だって、これはもうつぼみもないという方、危なってしまったという感じですよね。そういうような状態からこのように、変えられる。まあ、大体聖書って人間の最終的な状況を特に選ばれた人がすでに部分的に達成していると、そういう達成した人の姿を実際にこういうふうに私たちに見せてくださるんですね。他の新聞雑誌マスコミのものではこういうような状況になった人間の姿ってとてもないわけです。絶えずいろんな問題、むしろ犯罪とか問題とかそんなのばっかりよく出てくるわけですけど、聖書の世界にはそういうことすべてを通り越して神様によってですね、祝福された魂の姿が出てくる。からその点ではこの聖書に示された魂の姿ってどんなもの、まあ、すでにある人間よりもですね、はるかに高い状態の精神的な状況が示されているんですね。永遠に神様に感謝を捧げて続けるようになっていったと、そういうことですね。まあ、テレビなんか現実の世界、例えば映画でもですね、現実の世界、見える世界しか表せないです。だから政治、この例えば講話ですっていうのが今度ビデオにも新たになったんですけど、その原作を読んでると随分感じが違う感じがしますね。で原作文章でですね、その心のありさまとかいろんなことを書いてあるけど、それもみんな映画になったらなくなるわけです。デリケートな信仰のありさまとかいろんなこととか、みんな表情とか本なんだけになるからですね、さっと過ぎていくから、もう非常にこの映画になると変わっていくしまうとかありますね。まあ、そういうようになかなかわからない、まあ、だから一般の映画はそんなキリスト教と関連した映画でない場合も、人間の悪いこととか犯罪とか妬みとか人間の感情とかそんなばっかり出てきてですね、こういうふうに沈黙することのないに賛美する魂の姿なんていうのは、これ映画にも表しようがないことですね。そういう意味で私たちこういう聖書の中に示されたこの人間の姿を見ないと、究極的な人間の姿はそういうテレビやそういうのがいくら発達しても見えないということなんですね。この13節、沈黙するのないように、まあ、英語訳で I will not be silent, I will sing praise と言って、 I will not be silent, 私は沈黙するつもりはないと、私は決して沈黙しないでしょうと、 I will sing praise と言って、私は賛美をあなたに向かって歌うのですと、まあ、そういう訳にしてありますね。黙っておれないというわけですね。そういうぐらいに、まあ、言ってるわけです。はい、まあ、そういうことで、まあ、後から来ましたけども、この詩はですね、それにまず病気の癒しということと直結しているということですね、3節らに。だけどこの敵とあるように、その病気そのものが人間の健康なです、ね、精神体を打ち滅ぼそうとする敵だと、そういう意味でその病気の強力な力を敵というふうにしてですね、ここでは特に今言っているということがわかるわけです。だから病気にしても人間にしても、いろんな事故、そういうこととか、まあ、国家同士のああいう戦争にしても、いろんなもので私たちの命をですね、抹殺しようとするようなものが至るところに昔から今に至るまであるということです。だからそういうことに対して、神様の助けがあれば打ち勝てると、そういうことをですね、この人は体験の中から証しをしているということです。はい、それではそこまでにしておきます。